ポルチオタイム。はい、ポルチオタイム、151回目です、今日8月の11日日曜日ですね。日曜日のポルチオタイム、今日は何の日から参りましょう。紀元前3114年、マヤ暦の始まりの日。紀元前3114年8月11日がマヤ暦の始まりの日です。1492年、初のコンクラーベにより、アレクサンドル6世がローマ教皇に選出、コンクラーベ、ね、ちょっと前にもありましたけどね、ローマ教皇を選出する選挙の日ですね。あとね、1929年、ベーブ・ルースが史上初の生涯通算500ホームラン記録。1942年、女優ヘディ・ラマーと作曲家ジョージ・アンタイルが、後に携帯電話や無線 LAN などに応用されることになる周波数ホッピングスペクトラム拡散の特許を取得。女優と作曲家が何がどうなってスペクトラム拡散の特許を取るんでしょうかね。何ですかね、これ。なんだこれ。女優であり発明家と、これまでにスクリーンに現れた最も美しい女優の一人として知られていると。映画史上初めての全裸ヌードも、披露してますね。それで、発明家。まあ、携帯電話無線 LAN に応用されている。だから、割とすごい技術ですけども、どういうことだ。最初の夫と結婚した時に得た無線の知識をもとにと、この、あと、作曲家のこっちのやつがなんだ、こいつが、こっちのこいつはあんまり書いてないな。前衛音楽家。まあ、これはアスティア。あと、1965年、帝人が日本で初めてミニスカート、帝人 L を発売。1981年、日本の正式小衛星ひまわり2号を打ち上げ。1988年、アルカイダ結成。1999年、ヨーロッパやアジアで皆既日食が観測される。2008年、北京オリンピック、北島康介が男子平泳ぎ100メートル、58秒91の世界記録で優勝します。今日誕生日の方、小林亜生。上北双子、吉田戦車、武蔵野篤史、松村邦弘、チュートリアル福田、こんなもんかな。あとね、スパルタ王のレオニダスが亡くなってますね、今日。紀元前の480年ですね。そんなもんかな。うん。チャドの独立記念日。日本、頑張れの日。1936年のベルリンオリンピック、女子200メートル平泳ぎで、ラジオの実況をしていた、川西アナウンサーが、 前原選手に前原頑張れと20回以上も連呼し日本中を沸かしたことに由来、前原は優勝し日本人女性として初めての金メダルを獲得した。三国花火大会ライトアップ日本、毎年8月11日に行われる東日本大震災復興祈願イベントを兼ねた花火大会、だからまあ最近できた記念ですね。だから今日は比較的何特にない日、何もない日ですね。そんな感じですか、うん、はい。というわけでポルチョタイムの151回目ですね、やってまいりました。いやーね、そうそう、まあずっと言ってますけどもね、明日明後日があれです、ラジオの方が録音でお送りするやつになりますので、でニコ生も同じようにニコ生の方はなしでお休みさせていただいて、しあさってから再開という感じになりますのでね、そこら辺まあご了承ください。夏コミに行ってきます。まあ何度も言ってますけども、振り子サジタリウスの振り子をしてきますのでね、まあ水と塩飴と帽子とね、いろいろ持ってってね、万全の体調で臨みたいと思いますけど、関係ない話ですけどもね、今ね、3DS で魔女と勇者っていうゲームやってて、これ400円か500円かそのぐらいのゲームなんですけどもね、これがなかなか体験版やって、で体験版の方が結構面白かったんでね、まあ今やってるんですけども、まあ本当に短いゲームなんで、もうすぐクリアするぐらいの感じですね、これは。本当にね、単純なゲームなんですよ。まずね、勇者と魔法使いが、メデューサを倒しに行って、負けて帰ってくるところから始まるんですね。で、魔法使いが石になってしまったと。で、まあ、なんとかしないといけないから、またメデューサのところまで行くんですけども、魔法使いはずーっと石になってるんで、魔法使いを破壊されないように、石になってる魔法使いを破壊されないようにしながら、ずーっとこう面をクリアしていくっていうゲームで、まあ、アクションゲームですね、まあ、ジャンルで言うと。ステージごとに、こう、だからまあ、ステージのど真ん中に、動けない石になった魔法使いがいて、で、まあ、自分は、それをかばいながら、どんどん敵が寄ってくるんで、それをぶっ倒していくっていう、そういうゲームで。で、まあ、アイテムゲットして、どんどん自分のパワー上げたり、守備力上げたりしながら、っていう感じで、まあね、進んでいく、まあ、単純なゲームですけども。まあ、500円 ?400 円ぐらいだったな。で、しかもスマホのアプリの方で、めっちゃ結構安い感じで売ってるので、だからね、そんなに、ボリュームがたくさんあるとか、そういうわけじゃないんですけども、これがね、なかなか面白いというか、僕こういうね、さっくりできるゲーム結構好きなんですけども、ただね、まあストーリーモードがあって、ストーリーモード最後までクリアしたら、まあタイムアタックとかそういう系のモードが増えるっていう感じのゲームなんですけどね。これがね、最終面、ってか、最終面の後にラスボス戦があるんですけども、このラスボス戦だけがね、ちょっと、難しいというか、だからシステムが違うんですよ、最終面だけ。だからまあ基本、面ごとのアクションゲームで、だから主人、勇者を操って、周りの敵に体当たりするだけのゲームなんですよ。で、一番最後のボス倒したら、魔法使いが乗っ取られて、 敵になるんですよ。最後の最後に。で、その、のっとっと聞かその、なんか目玉と負け物みたいな、キモい姿になって、それを倒さなきゃいけないんですけども、だから、雑魚をいっぱい倒していくっていうゲームだったのが、その、部屋の真ん中にボスがドーンといて、それを倒すっていうやつに変わって、だから、まあそのサプライズですけどもね、その、ゲーム性が変わるっていう、なんですけども、ただちょっとね、何の説明もないから、これはね、ちょっと、なんていうか、ちょっと不親切かなっていう感じが。最初ね、こいつ倒せるってことに気づかなくて、これずっと逃げ回るゲームな、ずっと逃げ回って、なんか待つモードなんかなと思って逃げ回ったり、もしくは途中で中断するのが正解なんじゃないかなとか思って、してみたりとかいろいろやったんですけども、どうもまあ、普通に正攻法でぶっ倒すのが正解らしいんで、でね、まあそのね、ちょっとネタバレになるんですけどもね、一箇所ね、その、ゲームのシステムをうまく利用したなんか、ネタがあって、これなかなかね、見事だなと思ったんですけども、ただその、やっぱり、気づけないから、ついググって、答え見ちゃったんですけども、ね、ちょっとね、そのシステムは面白いとは思ったんですけども、自力でそれに気づける術がないから、この辺ちょっとあれですね、デュープリズムの最終戦に似てるかなと思って、デュープリズムもね、最後の最後でシステムが変わるタイプのゲームっていうか、だからまあ、そこに気づければもう勝利は目の前なんですけども、それに気づくまでがちょっと時間かかるというか、ね、それになかなか気づく、何かしらにその注意を促す何かがあればいいんですけども、ないから、本当にその、倒し方がわかんない。だからまあその倒し方見つけるんですけども、その、だから言うたらその、倒し方を見つける系のゲームじゃなくて、単純作業でこうやっていくゲームやったのが、最後の最後で急にその、謎解きみたいな風になるから、だから、まあ、やってる方も、だから、このゲームはそういう系のゲームじゃないって思ってるから、なかなかその、そういう風に考えることができないっていうか、だから、逆に、まあ、そこが面白さでもあるんですけども、ちょっと、そこはちょっとね、ちょっと不親切かなという。で、しかもね、その、ラスボスがね、それに気づいたところで、結構強いんですよ。まあ、気づいたら倒せるレベルなんですけども、結構強いから、でちょっと最後の最後にちょっとバランスが、なんていうか、なんかセリフかなんかね、一言は入ったら分かりやすかったと思うんですけども、その、魔法使いの体を乗っ取ってるから、魔法使いを操るのと同じような感覚で、実は操れるんだよっていうところがね、こう、ちょっと多少ヒントがあれば、良かったかなと思いましたけど、まあ東京行きで昼バスなんでね、時間潰すために買ったゲームなんで、まあただね、だからお金集めてアイテムとか強化するんですけども、もうほとんどカンストしちゃってるっていう、だからバスの中で時間潰す用のやつ買ったけども、ほとんどやり終えちゃってるっていうあれがあるんですけど、まあ、あれ1000円買った、1000円分買ったんでまだ残ってるんで、それでなんかもう一本、なんか買おうかなと、思いますけどね、いつもよりも。まあ、ではこの辺で、フォルチュータイムは本日ここまで、また明日お会いしましょう。明日は、録音です。明後日も録音です。明後日から普通通り、バイナラ。